読売新聞。
4月10日の読売新聞音声ニュースです。岸田総理大臣は9日、ワシントンでアメリカの IT 大手マイクロソフトのブラッド・スミス社長と会談し、生成 AI やサイバーセキュリティ分野での協力を確認しました。スミス氏は今後2年間で日本に29億ドル、日本円でおよそ4400億円を投資する方針を表明し、岸田総理は感謝の意を伝えました。マイクロソフトの日本への投資としては最大規模となります。AI 向け半導体などを導入し、東日本と西日本にあるデータセンターを増強します。東京都内に新たな研究拠点も設け、高齢化や生産性向上などの社会課題の解決に取り組みます。日本の技術者も育成し、生成 AI の普及にも対応するということです。岸田総理は会談で、デジタルインフラを持つグローバル企業との連携は、日本産業全体にとって重要だと歓迎しました。岸田総理は会談後、アメリカ大手企業トップらとの昼食会にも出席し、アメリカからの投資で成し遂げられる日本の経済成長は、アメリカへの投資の原資となる。日本とアメリカの相互投資の拡大で経済関係はますます深く結びつき、不可分一体となると述べ、積極的な日本への投資を呼びかけました。次のニュースです。職業差別と受け取れる不適切な発言で批判を受けた静岡県の川勝平太知事が10日午前、静岡県議会の中澤君彦議長に辞職願いを提出しました。川勝知事は中澤議長に辞職願いを手渡し、取材には応じず議長室を後にしました。当初、県議会の6月定例会で辞職する意向を示していましたが、辞職の前倒しによって県知事選挙は5月にも実施されます。中澤議長は報道陣に、政治家として発言すべきでないことを言ったのは致命的だったと述べました。次のニュースです。JR 東日本は9日、デジタル金融サービス JRE バンクを5月9日から始めると発表しました。スマートフォンのアプリやウェブサイトから専用口座を開設でき、利用状況に応じて鉄道やホテルの割引などの特典を受けられるということです。JR 東日本は早期の100万口座開設を目指し、沿線の利用拡大につなげたい考えです。サービスは、楽天銀行の基盤を活用します。口座残高や給与受け取りなどの利用状況に応じて、JR 東日本管内の片道運賃が4割引きになる優待券や高速バスの無料クーポン、普通列車グリーン券などの特典が得られるということです。また、駅構内の ATM、現金自動預け払い機、ビューアルッテでは、上限回数なく、無料で現金を引き出せます。決済ごとに JR 東日本グループの共通ポイント、JRE ポイントがもらえるキャッシュカードも発行します。JRE ポイントは、駅ビル内の商業施設などで利用できます。JR 東日本は、鉄道を軸とした独自の経済圏を拡充していきたい考えということです。次のニュースです。能登半島地震の津波で使えなくなった網や浮きなどの漁具が、石川県内の漁港で山積みとなっています。災害廃棄物に認められないためで、このままでは廃棄に自己負担が必要となる漁業者らは、再建の足かせとなると嘆いていますが、その一方、被災者支援につなげようと漁具を再利用する動きも出てきました。珠洲市三崎町の寺家漁港で今月1日、漁師らおよそ15人が破れた漁網や絡まったロープを回収していました。漁具は港の一角に積まれて保管されており、およそ100万円をかけて産業廃棄物業者に処分を依頼するということです。津波で漁船が流された漁師のカニやヒロキさん61歳は、住宅再建や船の購入で支出がかさむのに、ゴミ処理にまでお金がかかるなんてと肩を落とします。地震や津波で壊れた家具や家電などの災害ゴミは、被災者らが自治体の仮置き場に運び込み、その後、無料で廃棄されますが、 漁網などは津波による被害か、以前から放置されていたのか判別できないとし、各自治体では産業廃棄物扱いとし、漁協での処理を求めています。環境省によりますと、東日本大震災では岩手県と宮城県で合わせて5万トン以上の漁網が津波の被害を受け、特別法で災害ごみとして処理されました。石川県漁協は漁業の復旧復興の足かせになりかねないと同様の対応を要請しています。一方で漁具を再利用する取り組みが始まっています。回収した漁網からナイロン素材を製造する会社、エランゲは3月、金沢市内に加工場を開設し、漁を再開できず、金沢市に二次避難している漁師20人を雇用しました。この会社は裁断された漁網でできるナイロン素材をアメリカのアウトドア用品メーカー、パタゴニアなどに納品し、服やバッグに再利用するといいます。関幸太郎社長は、漁師の収入となり、漁網の廃棄費用の軽減にもつながると意義を語ります。新潟市の NPO 法人、伴走行では、壊れた浮きを回収し、犬や猿など動物をかたどったプランターに加工する計画を進めています。次のニュースです。アイルランド議会下院は9日、バラッカー首相の辞任に伴い、連立政権与党統一アイルランド党の党首を務めるハリス高等教育相を新たな首相に選出しました。9日中に就任する見通しです。公共放送 RTE によりますと、現在37歳のハリス氏はアイルランド史上最年少の首相となります。ハリス氏は2011年に24歳で下院議員に初当選し、保健省や法相などを歴任しました。3月20日にバラッカー氏が党首と首相の辞任を表明したことを受け、ハリス氏は24日に統一アイルランド党の党首に就きました。2020年の総選挙後に発足した連立政権は、5年間の下院任期の前半で共和党党首が、後半は統一アイルランド党党首に交代することで合意しています。次のニュースです。イギリスのキャメロン外相は9日、アメリカのワシントンで記者会見し、ロシアのウクライナ侵略に関連し、プーチン大統領が、違法な侵略に失敗することはアメリカの安全保障上の利益にかなうと述べました。前日の8日に会談したトランプ前大統領にも同様の主張を展開し、ウクライナへの武器供与を継続する重要性を訴えたとみられます。キャメロン外相はアメリカのブリンケン国務長官と共同で記者会見しました。フロリダ州にあるトランプ前大統領の邸宅で行われたトランプ氏との会談については、様々な国際問題を協議したと説明しましたが、私的な面会だったとして詳細は明かしませんでした。ロイター通信によりますと、トランプ前大統領の陣営は声明で、NATO、北大西洋条約機構の加盟国が国防費を増額する必要性や、ウクライナでの殺戮の終結について協議したとしています。いずれもトランプ前大統領の主張に沿ったものとなっています。次のニュースです。日銀が10日発表した昨年度の企業物価指数は2020年の平均を100とした数値で 119.9 となり、前年度に比べて 2.3% 上昇しました。比較可能な1980年度以降で最高だった2022年度をさらに上回り、2年連続で最高を更新しました。原材料費や物流費などの上昇分を製品価格に転嫁する動きが広がりました。企業物価指数は、企業同士で売買するものの価格動向を示し、昨年度の上昇幅は 9.5% だった2022年度からは鈍化しました。今年3月の指数は 120.7 で、前年の同じ月に比べ 0.8% の上昇でした。伸び率は 0.7% だった2月を上回り、2ヶ月連続で拡大しました。上昇は37ヶ月連続です。3月は515品目のうちおよそ8割の399品目が上昇し、下落は99品目でした。品目別では、 飲食料品が 3.7% 上昇し、輸送用機器が 2.1% 上昇しました。以上、本日のニュースをお届けしました。